皆さんおはようございます。今日も神様と御言葉に聞くひとときを一緒に持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所は引き続きパウロがテモテに語っている場面です。また手紙の締めくくりの部分にもなっています。パウロは最後にテモテに早く来てほしいというふうにお願いをしています。また、細かい具体的な必要についても語っています。そして、自分からいろいろな人々が離れていったことや、また自分が裁判の中で苦難に遭っていることを語りながらも、神様がいつも共にいてくださることを証ししています。そして、自分の近況や周りの人々の近況を語りながら、この手紙を閉じています。ここから神様がどのようなお方であるのか、また私たちにどのようなことを教えてくださっているのかをご一緒に見ていきたいと思います。
テモテへの手紙第24章9節から22節。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は死の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えがとこしえにありますように。アーメン。主があなたの霊と共におられますように。恵みがあなた方と共にありますように。
はじめに17節を見てみたいと思います。17節で神様は御言葉がすべての人のところに届けられることを願っておられることがわかります。神様はパウロを通して、御言葉を届けたいと願っておられました。そして御言葉が余すところなく述べ伝えられること、またすべての国の人々が御言葉を聞くようになることを願っておられました。そしてそのためにパウロを通してその働きをなさいました。パウロは、これはパウロだからできたことでしょうか？違いますね。パウロはただの人でしたけれども、神様が一緒に立っていてくださって、またパウロに力を与えてくださったので、パウロはこのように苦しみの中にあっても大胆に力強く御言葉を語り伝えることができました。しかも特に裁判の席において、法廷の席において、パウロは大胆に御言葉を語ったわけです。そしてこのようにパウロは命の危機にさらされていましたし、死刑になるかもしれない、裁判で、不当な扱いを受けている、そのような状況の中にありましたけれども、神様はパウロを守ってくださいました。父の口から助け出されたというふうに告白しています。このように神様に私たちが従っていくとき、私たちは守られることもできますし、また力が与えられ、また神様が一緒にいて力強く働いてくださるのを見ることができます。パウロは確かに偉大な宣教者でしたけれども、パウロだけがこのように使わされているわけではありません。マタイの福音書28章を見るとこのように書かれています。28章の19節ですね。 それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。
私たちクリスチャンは神様によって、イエス様によって使わされています。そしてキリストの体の一部分として、いつでもどこででも御言葉を述べ伝える働きが委ねられています。この世の中にあって、イエス様はもちろん今も生きて働いておられますけれども、実際に肉体を持ってはおられません。私たちは聖霊がうちにおられて、またイエス様に使わされたものとして、本当にイエス様と同じ役割をこの地上で行うことを神様が願っておられるわけです。私たちはもしかしたらパウロのようにはできないかもしれませんけれども、しかし私たちが神様に従おう、また神様の御言葉を、神様の愛を、また神様の素晴らしさを伝えようと決心するときに、神様は一緒にいてくださって、いろいろな弱さから私たちを守ってくださいます。今日私たちも誰かに御言葉を伝えたいと願ってみましょう。そしてそのために神様がどのように力を与えてくださるのか、ふさわしいタイミングを与えてくださるのかを聞きながら歩んでいきたいと思います。そうするならば、私たちは弱くても不思議にその機会が与えられるかもしれませんし、神様がそのような力を与えてくださるかもしれません。次に11節を見てみたいと思います。11節を見ると、パウロはマルコという人のことをここで出しています。マルコを伴って一緒に来てくださいというふうにパウロは言いました。そして続いてこのように言っています。彼は私の務めのために役に立つからです。このマルコという人はどういう人だったでしょうか。マルコは以前パウロと一緒に宣教旅行に行ったんですけれども、途中で帰ってしまってパウロに呆れられて、またパウロが怒って、もうマルコを連れて行かないと言ったそのマルコです。このように一度はパウロはマルコを役に立たないなと思ったんですけれども、しかしここでは彼は私の務めのために役に立つというふうに語っています。これを神様の側から見るとどうなるかというと、どんなに役に立たないような弱いものであっても役に立つものへと作り変えてくださる神様は、そのような働きをなさるお方です。私たちは皆足りないものです。弱さがあります。パウロも決して強くはなかったですし、また弱さを持っていました。ペテロはどうでしょうか。ペテロは、以前は揺れる足と呼ばれるような人で、そのおっちょこちょいぶりや、また極端ぶりが聖書にはっきりと記されています。そのようなペテロも、後に本当に力強く福音を伝えるものに変えられました。ヨハネはどうだったでしょうか。ヨハネは雷の子と呼ばれるほど激しい気性で、とても手に負えないような性格だったようです。しかし、後ではどう変えられたでしょうか。愛の手紙と呼ばれるほどの、愛の書を書くほどに愛の人に変えられました。神様は私たち一人一人の弱さをご存知ですけれども、私たちの弱さを強くされて、また私たちの弱いところに働かれて、ご自身の素晴らしさを表してくださいます。今自分の弱さに、がっかりしてはいないでしょうか。自分はもうこんなに、ダメなものだから、もう無理だと自分自身を諦めてしまってはいないでしょうか。神様は決して私たちを諦めておられません。私たちを作り変えて神様の似姿に変えていこうとしておられます。すぐには変わらないかもしれませんし、弱さはいつまでも自分の中にあるかもしれません。しかし神様により頼んでいくとき、神様に私を作り変えてくださいと 告白していくとき、神様は私たちに触れてくださいますし、また私たちが神様によって変えられていくことを体験していくことができます。今このマルコのように私たち自身も役に立つものへと変えられることを祈り求めていきましょう。そして神様が必ずそれを成してくださること、私たちがたとえ諦めても神様が私たちを諦められないことを覚えて心から感謝し、また神様に期待していきましょう。今日、神様の御言葉を携えて、また私たち自身のうちにある弱さも神様が強さへと変えてくださることを信じて、この世の中に出ていき、力強く喜びにあふれて神様の愛を伝えることができるように祈り求めていきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。